玉井アルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またお話をお伺いした方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉井アルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートいたします。玉井アルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしますのは漫画家でいらっしゃいます元町夏生様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は私は夏生さんの仕事場兼ご自宅があります東吉野村にやってまいりました。のどかなところですね
何にもなくて静かだと思いますけど。
夏生さんはどうしてここ東吉野村にお越しになってご縁っていうのはあったんでしょうか。
あ、そうですね、もともとこの村にオフィスキャンプ東吉野というシェアオフィスがありまして、そこに以前は三重県に住んでいたんですけれども、三重県から時々遊びに来ることがあって、そんなご縁がきっかけでこの村に来るようになりました。
この村に初めて足を踏み入れた時の印象はどんな感じでしたか。
あ、川がですね3本くらいこの村の中で合流していて、なんか川がすごく多いんですよね。それですごく綺麗な清流が多く流れていて、なんかとってもこう清々しいというか、水音が素敵な綺麗な村だなって思いました。
そんな村にオフィスを構えることになるわけですね。
まあ、お家いろいろ探してる時に、以前住んでいた三重県でもたくさん探して、それからこちらに来させていただいてから、こっちでも探してみたらっていうお話をいただいて、いろいろお家を見たんですけれども、今住んでるお家の場所がすごく気に入って、それで決めたんですよね。
夏生さんは東京生まれとお伺いしておりますが、
はい、
何歳ぐらいまで東京にはいらっしゃったんですか。
もう30前後かくらいまではずっと、生まれも東京の杉並区っていうところだったんですけれども、ずっと杉並区でしたね。
どんなお嬢さんだったんですか。こう将来こういう里山に暮らすことになるとは。
いや、全然思ってなかったですね。ただ私の両親が2人とも地方から出てきて東京で出会って結婚している夫婦だったので、両親のこう子供の頃の田舎でこんな遊びしたよっていう話はすごく聞いていて、それでなんか全然この周りはそんなことできないなっていう思いで、すごくいいなって憧れはありましたね。
小さい時は絵を描いたりとか本を読んだりするのがお好きなお嬢さんだったんですか。
あ、絵を描くのはずっと本当に小さい頃から好きで、私は本当にひたすら可愛い女の子を描くのが好きで、もうずっとお姫様ばっかり描いてるみたいな感じの女の子でしたね。
高校は部活とかは。じゃあ
高校はバレー部だったんです。全然体育会系なんです私。
ええ、
はい、
体張ってた
そうですね、うん、だいぶバレー部頑張ってましたね。
そうなんですね、はい、で大学。
大学もその頃、まあ、絵を描くのは落書き程度には好きだったんですけど、漫画って描いたことなかったんです。で大学も普通の大学の全然美術とかではなく学部だったんですけど、その途中2年生くらいの時にこう漫画描いて、絵描けるし漫画描いてみようかなっていう気持ちになって、それで描き始めたっていう感じですね。もう最初は描き方なんか全然わからなくて、はい、なんとなくこう自分の中にある感情とか気持ちとかがあるこの感じをどうやったらこうできるのかなっていう、本当手探りで、なんというかその頃はもう全然順序も何も、
はい、
なんていうか一コマ書いてみて、あ、なんかもう違うって思ったり、もう書いては消して書いては消して、どうやって漫画って書くんだろうって思いながら、
はい、
自分の好きな作家さんの本を読んだり、それでちょっと真似してやってみたり、 あ、やっぱり違うなって思ったら直したりとか、そういう試行錯誤な感じでしたね。最初はとにかく自分のこう書きたいものを自分一人でどうやって表すことができるかっていう感じだったんで、
初めて書かれた漫画を
大学生の時に、はい、漫画の雑誌に載ったんです。
それはどういった作品だったんでしょう。
それはですね、小さな女の子が主人公なんですけれども、お父さんお母さんはもう別れてしまって、でもお父さんに、日曜日に動物園に行く約束をして、そこでお父さんに会う話なんですけれども、家族の話ですね。小さい女の子が主人公の、うん、それが一番最初に載ったお話かな、はい、大学生でしたね。
その時にこう自分の中で、あ、これなんかいけるかなっていう感触はあったんでしょうか。
その時は検証気分、
うん、
本当にラジオにハガキを書いて出すみたいな、はい、なんかできたから出そうっていう感じで、うんうん、
はい、
なんていうの、そんなビジョンとかも全然まだない状態で書いて出して、それでいざ出版社さんから連絡が来た時に、えってなっていやいや待って待って何何何って思って、その時実家にまだ住んでたんですけれども、兄が電話を取ったんですけど、なんかすごくこう、うなんか講談社っていうところから電話来てるよって言われて、ええと思って、何が起こったのくらいの感じでしたね、その時は。はい、まだ10代とかだったし、
うん、はい、
その社会とのつながりもない学生だったので、なんかすごいいきなり大人の大きなこう世界から電話がかかってきたみたいな気持ちで、すごい、うん、ドキドキしましたね、その時は。
でもそのことがなければ漫画の世界には入っていこうとはならなかったわけですか。
そうですね、結構なんか真面目というかその一回始めたらなんというかちゃんとやろうっていうようなところがあって、なので検証気分で出したけど、こうまあ一回来てくださいって言われて編集部に行ったんですね、その大学の授業終わった後に。そしたら編集さんが、ここに来るっていうことは本気なんですよねって言われて、まうわーと思って、これ入って言わなきゃいけないなと思って、あ、はい、もちろんもちろん本気ですとか、もう検証気分で出したとは言えないと思って、で、なんかそんな受け答えをした後に、あ、本当にやんなきゃって、すごくちょっと頑張ってみようみたいな感じに、なんかスイッチがちょっと切り替わったというか、あ、なんかこの人たちはそうだ、毎日仕事で漫画を作る仕事をしてるんだと思って、私は学生でなんかこう、書いてみようと思って書いたけど、あ、これ仕事なんだなってすごく思ったんですよね。それでまあ一回乗ったんですけれども、もう何にも本当、基礎っていうのかな、こう漫画の描き方も分かんないような状態でポンって最初に描いたのが、たまたまこう
目に留まった、
そう、気に入っていただけて載せてもらったっていう状態だったんで、はい、もう次の話なんか全然描けない。でも本当になんだろう、あの時一作描くのに1年とか、
お、
うん、なんか次はどういうのを描けばいいんだろうとかも、ちょっとよく自分の中の描きたいものみたいのもあんまりこう明確にやっぱりなってなくて、すごく書くの苦労して、で大学ももう卒業になったんですけど、みんなちゃんと就職活動して会社に入っていくじゃないですか。でもそのタイミングで私は漫画一回載っただけの人みたいな感じで、でまあ両親から就職活動しなさいって言われたんですけど、なんかこう逃げな気がするって思って、漫画一回書き始めたから、こうどうも就職活動っていうのもなんか違う気がするって思って、すごい心配されたんだけど、私は就職活動しなかったんですね。だからしばらく本当に派遣社員とかバイトみたいな感じで、私はまあ就職活動をせずに、書けない漫画をうんうん頭を抱えながら働きにも出て、それでしばらくこう時々できたら出版社に持っていくみたいな状態が3、4年くらいかな、うん、ありましたね。
しかし、そこからワンステップ上がるわけですよ。
そうですね。うん、はい。なんか、その3、4年の間は、本当に、漫画書いてた本数も全然少なくて、その、なんというか、もう書くのやめようって思ってた時も、1、2年くらいあったんで、 あんまり活動してたっていう感じじゃなかったんですけど、ただなんかやっぱりもう一回書いてみようかなっていう気持ちにある時になって、なんか一本書いたんですよね、
はい、
でそれを今度は小学館のスピリッツっていう雑誌に、うん、あの賞、また新人賞もう一度出そうと思って出したら、またそれが賞に入って、その一本も増刊かなんかに掲載されて、やっぱり担当さんがついて、でそこの担当さんがあの私と同世代の女性でですね、すごくなんというか、当時彼女も新入社員で、ベテランの編集さんよりもなんか一緒にこう頑張っていいもの作ろうっていう、こう空気で溢れてる方だったんで、なんだかその出会いがすごく、今までちょっと書いても書いても苦しいなみたいな感じだったところから、すごく、あ、これは自分が持っていったあの下書きみたいなネームっていう漫画の原稿になる前のものがあるんですけれども、そういうのも出していくとすぐ上の人に見せるねって言って通してくれたりとかする、風通しの良さかがあって、すごくなんというか、あ、これだったら頑張っていけるかもっていう感じになったんですよね。
その方に出会って、
はい、
頑張ろうという気持ちがより一層湧いてきて、で、はい、デビューっていうことになるんですか？
デビュー自体はもう学生の時に一本載ってたんで、その時期になるんですけど、
それがもうデビューということで、
は
い、
そうですね、うん、でそれからは読み切りが何本か、
はい、
雑誌そのスピリッツの増刊化に載るということが続いて、
はい、
である程度続いたら、じゃあシリーズで3話分書こうとか、もうちょっと長い連載を作っていこうっていう風になるんですけれども、何本か読み切りが載ってた時点で、編集さんの方からちょっと絵が下手だからペンに慣れてない、絵は描けるけどペンに慣れてたり、漫画の描き方がまだまだこう画面とかがちょっと下手なので、そこでアシスタントに行けという風にこう勧められて、で初めてアシスタントに入るっていう流れでしたね。
アシスタントに行かれてからは、これまでの自分のやり方とはやはり違ったなっていうふうに思いになられたんですか？
もう全然違います。もう本当にプロの職場で、こうどういうふうにこう原稿を、まあ週刊の職場だったんですけど、週刊連載で1週間に1本22ページだったかなを上げるっていう体制だったんで、他の若いスタッフさんもいらっしゃって、先輩もいるし、で先生もあのすごくこう漫画を、新人さんスタッフたちが書く漫画を漫画家になれるようにっていう風に応援してくださる先生だったんで、本当にいろんなことを教えていただいて、そうですね、もう何もかも全然私は本当にスタートラインにも立ってなかったんだなってすごくその時思って、まあ、ここで吸収できることは全部学んで、もう全部自分が書く漫画に生かしていこうっていうふうに思えたので、まあ、すごく2年だったんですけど、2年間とっても貴重な、はい、経験をしました。
肩書きが漫画家というふうにご自身でも言えるようになるのは何年ぐらいからですか？
先に言ってましたね、
うん、
漫画家ですって言って、名刺も先に作ったし、はい、連載する前から。で結局、まあ、連載が始まって、その読み切りが載ってたような頃は、いやいやって思いながら、自分でも、でも言ってみるみたいな感じでやってたんですけど、まあ、普通に連載が始まって、他の出版社さんからも、それを見て仕事しませんかって連絡がたくさん来るようになったりしたら、ああ、もうこれは生活もしてるし、てか漫画家として会いに来るからみんな編集さんも、だからあ、そうなんだなっていう感じになりましたね。
元町夏夫先生の作品は14歳の里山レシピ、これはここ東吉野村を題材にして書かれたものですけれども、はい、きっかけっていうのはこちらに住まれたからでしょうか？
そうですね、あとはまあ東京から最初は三重県に引っ越ししたんですけれども、まあ、こちらに来た時もそうだったんですけれども、まあ食べ物が本当に野菜とか新鮮で美味しいなっていうのがあって、であとはこの空気感、この村の空気感をうまく こう表現できたらいいなっていう気持ちはありました。
夏尾さんはお料理は得意な人だったんですか？
いやー普通普通普通ですね。あのどちらかというと食べるのが好きで、
ええ、
でも田舎だとこうわざわざ1時間くらいかけて街に出ないとこう外食ができないので、なんというか食べたくなったら自分で作ろうみたいな気持ちになって、それで、うん、自然と自分で作ることも多くなった感じですかね。
この作品を拝見してますと、レシピですからもちろん作れる方法ですけれども、そこ絵で詳しく説明してくださってますし、
はい、
主人公の女の子が14歳の子が作るというところからも、はい、私たちが入りやすいものですよね。
あ、そうですね。
この地元の方にいろいろと教えていただいてこの作品を作られたんですか？
あ、そうですね。あの作中でも柿の葉寿司作ったりする場面があるんですけれども、それは本当にご近所のご夫婦に教えていただいて、私も一緒に作って、あ、なんかこんな風にするんだと思って、なんかすごく面白かったんですよね。柿の葉寿司を作る型みたいのがあるんですけど、その押し型も、押し型自体がこう木製の製品としてすごく素敵で、なんかこんなの初めて見たと思って、なんかすごくちゃんと押す取っ手がついてたりとかして、なんかこういうのをずっとずっと昔からこの場所でずっとやってたんだよなって思うと、すごく面白い、すごいなって思いました。
でも本当にぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思うんですが、これ第2弾第3弾って続きますか？
あ、はい、続く予定です。
レシピがたくさん増えてくる、
ね、そうですね。
では夏尾先生は今後どのような作品を書いていきたいとお考えですか？
そうですね、村を題材にしたこういった漫画も書きたいし、あとやっぱり私はの10代20歳くらいまでかな、なんか中学生とか高校生が主人公の話を書くのが好きで、またそういうこう思春期の子たちの心の揺れなんかを書けたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。では縁があってこちら奈良に来ることになりました。先生にとりましてここ奈良はどんな村なんでしょうか？
どんな村ですか？すごく静かで落ち着いて過ごせる場所かな、そんな感じですね、はい。
では番組の最後になりますが、先生が大事にしてらっしゃる、大切にしてらっしゃるお言葉を教えてください。
そうですね、自分の気持ちに素直に、
自分の気持ちに素直に、
はい、
はい、
というのは結構私はこう人と話をしたりしてもう先に空気を読んでこういい子ちゃんぶるところがあって、ですごいそういう風な会話をした後で、いやいや私はあの時そんなこと思ってなかったなみたいのが時々あるんですよね。でまあそれくらいだったらまだ笑えるんですけど、なんか結構我慢しちゃうところもあって、そういう時にこうもう一度自分は本当はどうしたいのかなとか、自分は本当は何を求めてるのかなっていうのをこう自分と対話を一回聞いてみて、本当はどうなんだろうっていうのを考えて、なんかそれをもとにこう話をしたり行動したりすると、あんまりストレスを溜め込まないっていうのはすごく思って、なんかこうなんか迷ったら本当はどう思ってるのか、本当はどうしたいのかっていうのを考えてちゃんと人に伝えるようにしようっていうことをすごいっていう感じですかね、うん。
自分の思いをなかなか人に伝えるのは本当に簡単そうで難しいことですものね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。これからも奈良を題材にした作品をたくさん作っていただきたいと思いますので期待しております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
タマイラアルファこの人に聞く、今回お話を伺いしましたのは漫画家でいらっしゃいます元町夏尾様にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、角のり子。たまゆら劇場。 ふるさとの形。日曜日、いつものように畑で採れた野菜を抱えて、おじいちゃん、おばあちゃんがやってきた。
いつもすみません、お父さん。
ブロッコリーにエンドウに、春の野菜の色は本当に綺麗だ。
よかったね、ケイちゃん。ブロッコリー、あんたの好きな天ぷらにしよう。
と、母が子供部屋にいるケイちゃんに大きな声で言った。ケイちゃんというのは、私の年の離れた小学生4年の弟で、我が家のアイドル。何でも嬉しがり、楽しんで、周りをほがらかにしてくれる。大学生の姉としては、ちょっと甘やかしすぎかな、と思うけど。その弟、いつもはおじいちゃんが来ると大騒ぎするのに、今日は部屋から出てこない。
ご飯用意できたよ!
と声をかけても出てこない。
あいつ、寝てんのと違う?
と笑って父が言うと、そのケイちゃんがやってきた。
寝るわけない!宿題や!
一瞬、シーンとなって、みんなすぐに笑った。真面目に宿題なんかしたことない我が弟が、4年生になった途端、勉強中とは。昼から雨降るんと違う?と私が言うと、母が、
はあ!
と大きな声を上げて、弟以外の家族に耳打ちした。
新学期になって、担任の先生変わってん。それが、若い可愛い先生で、きっと、そのせいやないかと思う。
なるほど。初恋は、宿題をスムーズにさせるのだ。
みんなも考えてよ、ふるさとの形。
弟が大きな声で言った。
ふるさとの形?え?それが宿題?
パパ、早教えて!
と弟に突っ込まれた父。
ふるさとの形って、ああ、せや、ケイ、お前、地図持ってこい。
弟は新学期に配られたばかりの地図を持ってきた。
ほら、これや。ふるさとの形、奈良県。ええ形やないか。
父の答えに母が吹き出した。
ええ形って、どこが?全部山に囲まれてる。ええ形やないか。
すると母。
そんなん言うたら、沖縄は全部海に囲まれてるええ形やなって、どこだってみんなええ形になるよ。
そこへすかさずおじいちゃん。
ふるさとの形は地図の形と違って、なんちゅうか、その、ふるさとにしかない形っていうか。
お父さん、さすがやわ。パパみたいに見た目の形やないよね。それやったらいっぱいあるやないの。ふるさとの形。
と母が言うと、みんな次から次へ言い出した。
ふるさとを代表する形って、やっぱ五重の塔やないか?
大仏さんの方がええやないの?
そんなん言うたら、アシュラの方が絶対男前やで。
なるほど。奈良を代表する建築に仏像に、弟の宿題はもう十分できたようなもの。
ところが、弟の顔は暗い。
あかん。そんなんもう学校でみんなが言うた。僕は言えへんかってん。せやけど、先生に絶対考えてくるからって約束してん。
ということで、ありとあらゆるふるさとの形につながるものを家族みんなして話し始めた。
柿の葉寿司にそうめん。大和野菜もあるなぁ。
奈良ざらしはどうや?
鹿は外せへんやろ。
私たちはまるで奈良の物産展を巡るかのように話をしていると、
ああ
とおじいちゃんが突然大きな声を上げた。そしてすぐに自分のカバンの中からお守りを取り出し、中から小さい石の破片のようなものを出した。おじいちゃんは話を続けた。
昔小さい時よう遊んだ場所があってな、そこに大きなビルを建てる言うて工事が始まって、子供らは中に入られへんようになった。入るな言われたら余計入りたくなるんが昔の子や。工事しとらん時に中に入ると大きな穴が掘ってあって、おじいちゃんそこに落ちてしもって、そしたらな、なんや皿の割れたようなかけらがあってな、その落ちた時に一つ持って帰ったんや。後で聞いたら、なんや古い昔の遺跡が出てきたって新聞にも載ってたわ。せやからこれは昔の古いふるさとの形やと思う。
みんな息を呑んだ。おじいちゃんがそのかけらを弟に渡した。次の日曜日、またいつものようにみんなが集まった。台所でおばあちゃん、お母さん、私、三人でお昼の用意をしながら弟の話になった。
あのかけら、けいちゃん先生にあげたんやって？
とおばあちゃん。
そうそう、あいつドキドキしながらふるさとの形です言うて渡したらしいよ。ほんまに値打ちのある土器やったらびっくりすると思うわ、
と私が言うと、おばあちゃんが見たこともないふわーっとした顔していった。
大丈夫、あれ石やから。
母も私もびっくりした。なんでもおばあちゃんは時間があれば公開された発掘現場に見学に行って奈良の古い遺跡について勉強するようになったらしい。講座やセミナーで直接専門家にも質問したり、私たちは初めて聞く話で。
奈良はええな、ふるさとの形がいっぱい土の下に眠ってる。
あ、でもな、おばあちゃんにはおじいちゃんの作った野菜が一番のふるさとの形やで。
母も私もびっくりして、それから大いに感心して、いつものように普段の顔してご飯を作る祖母の顔をじっと眺めた。
タマイラアルファ奈良の響き。今回のタマイラアルファこの人に聞くは、漫画家の元町夏夫様にお話を伺いしました。タマイラアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。